はようございます、ただいまは菅野さんから本当に物語でない実体験の、お証を聞くことができました。どうしてこんなことが起こるんだろうかなと思うようなこと、世界には起こったり、します。でしかしそれは、例えばファシズムということを考えてみましても、どうしてあんなことが起こるんだろうか、どうしてああいうことが許されるんだろうか、何万人もの人が虐殺されていて、そしてそれをどんどん進めていくヒトラーのようなことが、どうしてあんなことが、ヒトラーがするのは仕方ないとしても、どうしてあのドイツの人がそれをみんな見過ごしてるんだろうか、それ賛成してそんなの支えてんだろうかと、どうも理解できないという気持ちになりますが、それはやっぱり日本の時も同じです。どうしてどうしてと思う、どうして反対できなかったのとか思いますが、一人で誰かがしたわけじゃなくて、それを支えた国民や市民やマスコミやいろんな力があって、ああいう大変なことが起こっているって考えてみると、おかしいなと思うときに、おかしいぞということ、そしてそれを言った人を本当に支えること、そういうことが、いや私と関係ないからそんな考えなくても大丈夫よとか、ついつい自分と直接関係ないから黙ってしまう、そういうことが実は自分自身を大変なところに気がついたら置いているっていうこと、やっぱり他の人の問題じゃないと思う。この子どもたちを守るということは私たちの課題であり、この時にしっかりと自分たちが何かできなかったら、この社会が大変なことになっても、自分の子どもや自分自身や自分の家庭が大変になった時にも、気がついてみたらそうされていることにまたなるだろう。どんな小さなことでもそれおかしいよとか、やめてくださいとか、そうしていると絶対ファシズムって起こらないんです。そういうことは、おかしいよ、やめてください、嫌です、こうしましょう、ちゃんと普通のことを、小さな声を出していたら絶対ファシズムは起こらない。でもその小さな声言ってもしゃあないかな、黙ってるとどんどんどんどん言って、気がついたら物言えなくなっちゃうんです。そういうことに本当にならないために、私たちは互いに本当に祈り、痛みを共有する共同体でありたいなと思います。今日は朝、芦名の末尾さんから、今日足が痛くて礼拝に出られませんということを電話がありました。信濃末さんは94歳、私たちの教会で、90歳を過ぎる方、ね、田中春江さん、木村春江さん、で今本当にこういった人はチャンピオンですよね、エリートと中のエリートだと思いますね。90歳を超えて教会に来ているっていうのは、何かよぼよぼして大変だなと思うけども、この人たちはエリートですわな、超エリートだと私は思います。我々まだそこまで至ってないかと思ったら、ああ大変だね、気の毒だねと思ったりするけども、私よりもはるかにマラソンで言えば、完走でものすごく立派に走り抜いておられる方で、足が痛いんだおっしゃって、で木村春江さんなんかも頑張ってですね、礼拝に出てくださっているというのは、これはね、本当に大きなことだなと私は思うし、そういったことをですね、やっぱり自分たちの力にしていきたい。私たちはその人生の中でいろんなことを経験します。いろんなことを経験します。嬉しいことを経験することもあるし、また大変辛い苦しいことに出会うこともあるでしょう。 皆さん方は今どのような時を過ごされているでしょうか。明るく幸せな時ですか。まあ自分どうだろうなって私も今朝散歩しながら考えた。自分の人生今なんどういう時かなと思ってみたら、まあ71歳になろうとしているんですけども、ああ人生今が一番ええな楽やなと思ったり、いろいろな意味で、ああ今ええなと思ったりします。そやけども体は前から向かったら随分劣ってしまっている。なんか締まりがなくなっている。で年寄りのおむつとかいうのを聞いたら一言出ないなと思ったりする。なんか近くなったり本当にする。でそういう面では。体はガーッと落ちてるけども、でも何かしら今本当に恵まれてるなっていうことをこの感謝しながらするんですけども、でも大変な時もある。皆さんはどうでしょうか。明るい時でしょうか、暗くて寒い時でしょうか。人にとって今どう捉えるか、今ですよ。皆さん方今をどう捉えますか。それは大変重要なことです。昔じゃなくて将来じゃなくて今置かれている状況をどう捉えるか、それは自分の人生やまたこの世界をどう捉えるかということでもあります。でイザヤという預言者がですね、紀元前6世紀の預言者ですが、イザヤ書の21章に、見張りの者よ今は何時か、見張りの者よ今は夜の何時かと聞いています。夜回りに聞いてですね、もう夜明けは近いか、今夜の何時か、私の今は何時か、真っ暗闇、どこへ行くのか、いつこの闇が終わるのか、誰がここから出してくれるのか、待っていればいいのか、進めばいいのか、わからない、真っ暗闇の中に置かれている私、そういう状況があると思います。そんな時こそ主を呼ぼう。今こそ恵みの時、今こそ救いの日である。主を呼ぼう。主はここにいてくださる。真っ暗闇のただ中に私に光をもたらしてくださる方、とどまるのもよし、進むもよし、主が共にいてくださるから。イザヤはこの暗い一番暗い中で何時なんだと叫んでいます。アッシリア帝国の迫害に脅かされつつ、いつこの恐怖の生活が終わるのだろうか。まさに福島から避難してこられている方々はそういう心境じゃないかなと思います。決してそれを私たちは他人事として考えてはいけない。このような中でですね、いつ終わるのと叫びたくなることがある。もうどんなに叫んでも夜明けなど来ない、そういう悲しみ、暗闇に置かれた。しかしパウロは今日読んでいただきました聖書の箇所で、今や恵みの時、今こそ救いの日と言っています。パウロはそれはキリストにあって神との和解に入った今、すべてが新しくされた今だからなのです。 パウロはそのことを今どういう時かと、鞭打ち、監禁、暴動、労働、不眠、飢餓、そういう状況なんだ、そういう今なんだ、その今を救いの時、救いの日と言う。今はどういう時だというのは、それが皆さん方にとってもですね、今は何時かっていう時に、それは何につながっているかっていうことにおいて、その時が意味を持ってくるんです。何につながっているかっていうことなんです。私は食事するの好きですけども、もう腹減ってきたらもうイライライライラしてくるんです。腹立ってくるんですよね。で、美味しいもの食べたらもう幸せいっぱい、夢いっぱいになるんです。だからもう美味しいもの食べるの大好きなんですが、まあ美味しいもの、まあお好み焼きを好きで食べてですね、うちの家内と二人で食べて、余ったの残してあったんです。で、昨日帰って、あのお好み焼き残ってたろって言ったら、いやもう食べちゃったって、何食べたのってそれで言い合いになったんですけども、昨日食べたことはもう今日はもう嬉しくないんですよね。昨日食べたことは昨日食べたこと、今日は腹減ってんの、まだあれ残ってんの、どないしたんだって、こうなるわけですよね。で、昨日良かったよ、昨日誰かと会ったよっていうことは嬉しいことだけども、それは嬉しいことってもう過ぎたことです。しかしこの聖書の言う今っていうのは、それは何につながっているかっていうことなんです。それは今お腹空いてるけれども、今度夜にはおいしいすき焼きが食べれるなんて思ったら、今も腹減っててもええわ、辛抱しようって思うじゃないですか。そういう何につながっているかっていうことによって今があるんです。で、トンネルも真っ暗なトンネルだけども、やがて必ずトンネルが開けて、スーッと広い美しい景色に出会えるよって言ったら、トンネルも不安じゃない、夜の暗闇もそれは休みの時になる、迷った道も決して迷って辛いんじゃなくて、そこを覚える時になる。で、コリント人への第二の手紙の6章ではですね、神との和解に入れられた者がどのように今を捉え、どのように生きるかが示されています。和解というのはつながるということなんです。そのつながらないでぶつ切りでその時を考えるから、それ刹那主義というんです。その時だけよかったらいい、私の時だけよかったらいい、もうそんな三国ちゃんやそういう小さいこと知らん、申し訳ないけども、もう三国ちゃんたちが大きくなった時は私は知らんよ、今私がよかったらいいんだ、これ刹那主義って言うんです。私のない後に嵐を起これ、もう私の時だけ良かったらいい、もう若い人のことは知らん、その時のことは知らん、から今の経済、日本の経済なんかも今だけ良ければいい、そういった科学者になってしまうわけです。そういう経済学者、いや今多少しんどくてもいい、この子供たちをきちっと希望の持てる国にしておきましょう、その時に今辛抱しておきましょう、それがつながる時ですよね。でも私の時っていうのが、みんな今の時代、我々はその時かっこいい、おいしい、楽しい、その時だけを評価して、つらいこと、しんどいこと、寂しいこと、恥ずかしいことを悪のようにして退ける。だからぶつ切りの時、祝福されたようなもうなんか嬉しい時だけ、辛いことあったらダメ、切れる、切れるよね、切れるよなんて言うよね、 で昔キレるって言ったら賢い人のこと言ったんですよ。あの人キレるねとか言ったら、ほんな賢い人のこと言ったら、今はキレる言ったらブターンと切る、何するか分かんない、そういう人格関係になっちゃってる。辛いけども頑張ったろう、あの人かわいそうだから守ってあげようや、そうつながりなんです。うどん粉みたいなものこうこねてたら、そしたらつながるんです。でもこねてなかったら、なんぼいいうどん粉でもプツンプツンプツンになる。でそのこねる、それがつながりなんです。で私たちが神様と和解するっていうのは、辛いこともあります、とっても納得いかないことがあります。でもそのことを神様が一緒にいてくれる、一緒に私と共にこれを耐え忍んで、そしてその時が絶対なきゃならない時にしてくれる。そうじゃないですか。福島のことだって、どうしてこんなことが起こるんだろうか。でもこのことを本気になって、私たち日本人が全体で考え、世界中の人がこれを課題にして、きちっと未来のことを考えましょうっていうになってごらんなさい。その時が、今は恵みの時になるじゃないですか。あの時愛してくれたから私たちが守られたんだいう時になるじゃないですか。それがつながるということですよ。私の時だけ、今だけ、今得することだけを考える、それは神様の時ではない。今は何時ですか。この問いに対して私たちはパウロと共にですね、今や恵みの時、今こそ救いの日と言える。この今というのはですね、これは旧約聖書でいうとカイロスという言葉なんです。時っていうのでコヘレトの手紙では、死ぬに時あり、生くるに時あり、怒るに時あり、笑うに時あり、会うに時あり、別れる時あり、その時っていうのは何かというと、カイロスっていうのは神様の時だよ。神様の時って言ったら、ハッピーな時だけ神様の時じゃないんだ。ものすごく辛い時、受け入れられないような闇の時、それもカイロスなんだ。すなわち神様と結びつく時なんだよ。大事な大事な時なんだよ。受験で失敗した、失恋した、交通事故に遭った、つらい時です。しかしその時に神様に結びつくんだよ。それがカイロス、キリストを通して和解に入れられる。その時に我々は苦難をも苦難としないで、新しい関係が生まれてくるんです。和解ということは仲直りのことです。つながることです。仲直りは相手の出方を待って始まるのではありません。あっちが言うからこっちもこう言うてやる、こう言うてやる、腹立ってきますよね。私ももうこの前の水曜日ですね、ある人、若い人に、先生はあらあらって言われて、パッと巻きてですね、カッ、これで夜寝られなかったんですよ。それで夜中に目覚めてね、詩編119編読んでたんです。詩編119編ってえらい長いんですわ。聖書の中で一番長いで、108節ぐらいあるんですが、ね、8ページか9ページあるんです。一緒なの、そこを声上げて夜中の2時頃読んでたんです。そしたらこのそこにですね、こういう言葉が、あの、癒しめられたのは私にとって良いことだっていう言葉があった。癒しめられたの、俺癒しめられた、腹立って腹立ってしゃあない、寝られない思ってた。癒しめられたのは私にとって良いことだ。ああ、そや、あれわしにとってええことやったね。ほうでお祈りしてたら、スーッと心落ち着いて寝られたんです。和解したんですよ。神様と和解させていただいたんです。そしてね、自分だけ考えてたらなかなかそんな人格なれないんです。でも神様に訴える、 神様が私たちとこのことを聞いてくださるときに新しい自分、新しい相手が出てくるんじゃないでしょうか。自分の方から許しを求めるなんてことは勇気がいって何もできっこない。しかしキリストの十字架は神の側から私たちに和解を求められたということです。私たちの和解ができないのは自分の利益を基本においてそれを優先して損したりバカにされてなるものかと思うから和解が難しくなります。しかし神様がまず私たちのために大損をしてくださったんだ、そこに目を注ぐべきです。神の歴史、永遠から今を見ることです。パウロはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと言いました。見えるものにのみ目を注いでいるならば悲しい時には喜びません。いつも絶えずどんなことにも神に感謝するなんてできません。しかし神の恵みを通して私たちはその現実を見るときにそれが始まるのではないでしょうか。神の恵みを通して私たちの現実を見るときに苦しさも悲しさも癒しめもそれがなくてはならないことになるんです。それゆえに今は恵みの時、今こそ救いの日であるとパウロは言うんです。パウロの神のしもべとしてあらゆることに耐えながら死の前に正しい道を求めています。キリストに許されたがゆえに可能になる永遠の喜びです。すなわち苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労働、不眠、飢餓、そういう今なんです。そういう今においてもですね、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、これが出てくるっていうんです。主につなげられたものの恵みです。これは決してですね、自分の精神修養やあるいは訓練、自己推薦で出てくるものではなく、神の力によってそうしているんだとパウロは言います。栄誉を受ける時も恥ずかしみを受ける時も悪評を浴びる時も好評を博す時もそうなんだ。キリストにあってこのパウロがですね、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようでいて多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有している、その恵みの時なんだ。それは主が与えてくださった、主が私たちとつながってくださったんだ。そのつながった私たちとしてですね、自分の今を見たい、そして相手を見ましょう。そしてこの地上を見、福音の使者としての働きを共にしていきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日この時を感謝いたします。私たちは誠に自分一人で世界を解釈しようとしますけれども、それは当て外れであり的外れであり虚しい技にしか過ぎません。しかしキリストにあって私たちが新しい神との和解に入れられたことを覚え感謝いたします。そのような目で自分を見、相手を見、この世界に関わっていくことができますように、ともどもに主にあって新しい命を生きさせてください。キリストイエスによって感謝してお祈りいたします。アーメン。